4世紀末1886年フランスのパリで上演された喜劇ファンドシエクル世紀末が流行して、その言葉が19世紀末の諸芸術のうちある傾向を持つものを好んで指す言葉としてもてはやされた。傾向としては、一つには大敗的、デカダンス、懐疑主義、幻想的、神秘主義といった性格を志向して、前進や発展や健全といった言葉よりも行き詰まりやよどみ、暗がりを思い起こさせるような、ぼんやりした不安を起こさせるようなものを指す。また、作品があまりにも俗的、スノビズムであり、大衆的で、芸術的発展に対して手の施しようのないような場合にも、世紀末という言葉を使うことがあった。というより、芸術だけでなく、事件でも天気でも、なんとなく世紀末の気がしたら、世紀末と口癖するぐらいの意味で、芸術や文学の傾向をくくるようになったもので、特定の傾向を持った芸術運動を指すわけではない。ただ、こうした傾向から、オスカー・ワイルドのサロメのような作品や、ボードレールの詩、ステファヌ・マラルメの牧神の午後のような象徴主義、ギュスターブ・モローの怪しき気高さなど、数え上げればきりがない。当時の西洋の芸術的潮流は、急速な西洋化を進める日本にもすぐ伝わってきたので、ここで与次郎の使った世紀末の顔も、彼が新しい文芸を志すものであるからには、単に世紀の終わりに感じる閉塞感や不安といった意味ではなく、この芸術運動にかけているわけだ。しかし、三四郎はそうしたことはまるで知らないので、ある社会の消息に通じていなかったとなる。標榜。良き行いをたたえ、それを記して人々に知らしめること。主義や主張などを公然と提示すること。不意調。皆に向かって言いふらすこと。世相。世の中のありさま。世態。灯明台。江戸時代になって作られた一種の灯台を、灯明台とか、かがり屋と呼んだ。石積み土台の上に木造の小屋を置き、木を燃やして明かりとしたそうである。灯明という言葉自体は、神仏に備える火のことを指す。マルアンドン。またはマルアンド、マルアンド。アンドンとは、灯火を灯すための道具で、内側に油皿を入れて灯した火の周りに、木枠などを覆って、それに和紙などを貼り付けたものである。そのうち円筒形のものをマルアンドンという。ガン首、キセルの火皿のある頭の部分、またキセルの頭のように曲がった格好。キセルは刻みタバコをたしなむ時の道具。ただし明治に入ると紙タバコに取って代わられていった。ちなみに1898年にはタバコを専売法が出されて、国家による専売制に移行。日本専売公社は1985年になって解体した。 それはさておき、ガン首とは、キセルの頭の部分にかけて、人の首や頭を鞘に表現するときにも使われる。開港者、陸軍駐屯地として、将校のために設けられたクラブ。天朝節、現在の天皇の誕生日を祝う祝日。敗戦後は天皇誕生日と呼ばれる。らっきょう製、らっきょうのような色つやのといった意味だろうか。当家親しむべし、当代の監視家、官友、768から824の詩の一節に由来する。気候も涼しく、夜の長い秋こそ灯火の下で読書をするのに適しているといった意味になる。さまつ、大して重要でない、取るに足りない些細なこと。興奮、口ぶり、話しぶり、または口元。定界化、定界とは、物思いにふけってうろうろすること、行ったり来たりすることといった意味である。正し書き、正し書きは決して間違いを正して書き改めるという意味ではなく、ただし何々であるというように、本文や全文に対して条件や説明を加えた文を指す。休刊、過去に歓喜したこと、その出来事。多くの場合、休刊を温めるという使い方をする。安住、安らかであり落ち着いている様子。通天、天にまで通じること、天に届くこと、または通天橋の省略形、またその橋に生える楓の種類を指すこともある。はばかる。1、差し控える、遠慮する。これは人目をはばかるなどとして使用される。2、幅を利かせる、いっぱいに広がる。これは憎まれっこ世にはばかるなどとして使用される。固く、法華経で固くの比喩、三者固くの比喩と呼ばれるものがある。火事に燃え盛る家に気づかず遊ぶ子らを、三つの車のおもちゃがあるからといって自力で脱出させる。これだけでは全然趣旨がわからないだろうが、全体を説明するには面倒な労力が必要だから、ここではまあ、固くとは現世の煩悩の例えだぐらいで終わりにしておく。天外、空の外、天の彼方、遥か彼方。これは奇想天外などと使用する。別の漢字を使ったものに、空の果て、故郷を遠く離れた場所、天外孤独の用法で使う天外もある。恋願う、古風な言い方で強く願う、切望するという意味。病たる、病あるいはすがめ これは名詞として、片目が細い、潰れているとか横目で見るとかいった意味。ここでは形容動詞として、わずかなとか取るに足らないとかいった意味になる。アイロニー、ギリシア語のエイロネイア、無知を装うに由来する。哲学では特にソクラテスが自分の無知を埋めんがために教えを受けるように質問を投げかけつつ、相手の無知を導き出すというソクラテスのエイロネイアがよく知られている。作劇法としてドラマティックアイロニーというのがある。これはある登場人物が自分の置かれた状況を知らずに吐くセリフが、別の場面も見て状況を知っている観客から見て非常に皮肉に聞こえるという効果のことである。手っ取り早く説明すれば、観客から見て当日殺されることが分かっている人物が、明日は僕の誕生日だから、ぜひともパーティーを開いてくれたまえ、とかいうようなことである。ロマンティックアイロニーは、ちょっと正確に分からないので、とりあえず新潮文庫三四郎の中を引用させてもらうと、ドイツロマン派のシュレーゲル、ティークらが、その芸術的創作、並びに批評の原理として説いた言葉。芸術家の自我意識だけを拠り所として、すべてを超越した精神的自由性を意味する。ここでは超越的な態度の比喩、と説明されている。フリードリヒ・シュレーゲル、1772から1829。ドイツロマン主義の理論的体系を図り、軌道に乗せたような思想家、文筆家。兄さんのアウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルと共に、シュレーゲル兄弟として知られる。冷酷。いつもの時間、または例のもの、例のこと。建具、入り口や仕切りのための扉や窓など、開けたり閉めたりすることのできる部分の総称。塀入、塀中。どちらも亀の中、花瓶の中という意味。折り戸、いくつかの戸を蝶つがいで合わせて折れながら開いたり閉じたりできるようにしたもの。ジャン・バティスト・グルーズ、1725から1805。もっぱらパリで活躍したフランスの画家。百科全書でおなじみのディドロに絶賛されて、フラゴーナールらと人気を分かち合うほどだったが、次第に忘却されてしまったようである。ボラプチュアス、肉欲にふける、または肉体的な、官能的な、といった意味。許諾、許可を与えること。了見、考え、気持ち、またはよく考えて判断すること。たもと、もともとは手のもとという意味で、特に和服の手を出す袖の口の下の袋になった部分。転じて、傍らとかほとりといったような意味も指すことがある。簡潔、表現が簡単で要領を得ている。 4年、他の考え、雑念、尋常、尋は八尺の意味で、上はその2倍という意味になるから、わずかな長さを表す。これから転じて、普通、変わった点がないこと、または好意的に、品が良いとか立派という意味で使うこともある。前だれ、前掛け、つまりエプロンのこと。かがってある、かがり縫いしてあるということであるが、かがり縫いについては各自調べてください。3、木を組み合わせて作った棚や横木、戸や障子の骨の部分、または戸締まりのためのかんぬきのこと。他にも、険しい場所に棚のように、あるいは木でせり出して作った道を指すこともある。棒は、ボア、ボア科の蛇の総称。種類によってかなりでかいのがいる。そこからもっぱら女性用の毛皮や羽でできた長い襟巻きのこと。ヒストリー・オブ・インテレクチュアル・ディベロップメント。イギリスの思想家、歴史家であるクロージャー、1849から1921の書いた知的発達の歴史の2巻目を指している。漱石の蔵書にあるこの本にはたくさんの書き込みが見られるそうだ。せっつく、急がせる、せきたてる。主脳、主要な部分、主眼。論判、論じ合って是か非か判定すること、その判定。また言い争うことを指す。慶秀、学問、芸術などに優れた女性。女流という意味でも用いる。公害、あらすじ、概要。実験端、または実験段。実験とは実際に見ること。端は語る、あるいは深いという意味を持つ。関係ないが、オラトリオは漢字で書くと声端曲となる。さらに関係ないが、思想焼酎でおなじみの端高端は漢字に端が使用されている。端高とは北海道にある地名だが、もともとはアイヌ語で魚のカレイやヒラメを指すそうである。所以、したこと、修行、行い、または原因。召集、数人の集まり、小さな会。トマス・サザーン、1660から1746、イギリスの劇作家、アフラ・ベーンの作品に基づく、オルノーコは、1696年に発表されている。 感性、嘆く、あるいは感心して出すため息や声を指す。